皆さんこんにちは。インサイドポッドキャストのお時間です。このポッドキャストは AI など最新のテック系情報から経済、政治、ライフハックまであらゆるカテゴリーを日常の気づきの観点から深掘りしてお届けしてまいります。今日もニュースウォッチをお聞きいただきありがとうございます。最初のニュースはオープン AI をめぐる法廷闘争についてです。イーロン・マスク氏が2024年にオープン AI を提訴した裁判が現在進行中で、AI 開発の未来を左右する重要な局面を迎えています。マスク氏はオープン AI が人類の利益のために AI を開発するという創設時の使命を放棄し、利益追求に転じたと主張しています。マスク側の専門家証人は、汎用人工知能、いわゆる AGI、開発競争の危険性を警告し、政府による規制が必要だと証言しました。さらに、オープン AI 側は、マスク氏が和解交渉の際、サム・アルトマン CEO らに脅迫めいたメッセージを送ったと主張しており、裁判は激しさを増しています。この裁判の行方は、AI 業界全体の企業統治のあり方に大きな影響を与える可能性があります。次は、中東情勢についてです。米国とイランがペルシャ湾で交戦し、約4週間続いていた停戦合意が揺らいでいます。イランはアラブ首長国連邦のフジャイラにあるエネルギー施設を攻撃し、原油価格が急騰しました。世界の石油輸送の要衝であるホルムズ海峡周辺での軍事衝突が本格化する恐れがあり、市場への影響は甚大です。米30年国債利回りは 5% に到達し、FRB がインフレ抑制のため利上げに転じるとの観測も強まっています。また、日本の為替市場でも急速に円高が進み、一時1ドル155円台となりました。市場では政府・日銀による為替介入が実施されたのではないかとの見方も出ています。中東の地政学リスクが世界経済全体に波及する構図が鮮明になっています。続いて、日豪関係のニュースです。高市総理大臣がオーストラリアを訪問し、アルバニージー首相と首脳会談を行いました。両首脳はエネルギーや食料などのサプライチェーン強化を柱とする経済安全保障協力の共同宣言を発表し、防衛協力の強化でも一致しました。重要鉱物のサプライチェーン確保やクリーンエネルギー分野での協力も盛り込まれ、中国依存からの脱却を図る国際的な動きと連動しています。インド太平洋地域の安全保障環境への懸念が高まる中、日豪関係が戦略的同盟としての性格を一層強めていることを示す重要な外交成果となりました。次のニュースはプライバシー問題についてです。米国土安全保障省が1930年代の貿易法を根拠に Google に対してカナダ人男性のデータ提出を要求していたことが明らかになりました。この男性は10年以上米国に入国しておらず、問題となったのは SNS 上で移民執行局を批判する投稿をしたことでした。米国政府が国外にいる外国人の SNS 上の政治的発言を監視し、テック企業にデータ提供を求める姿勢は、言論の自由やプライバシー保護の観点から重大な懸念を引き起こしています。デジタル時代における政府の監視権限の範囲について、国際的な議論が必要となりそうです。次はウクライナ情勢についてです。ロシアの対独戦勝記念日を前に、ウクライナ軍のドローンがモスクワ中心部の高級マンションに命中しました。ロシアは記念日期間中の一方的な停戦を宣言していましたが、この攻撃はウクライナが長距離攻撃能力を向上させ、攻勢を維持する意思を示したものと受け止められています。モスクワ市民の間には不安が広がっており、これまで遠い戦場の出来事と捉えていた戦争が身近に迫っていることを実感させる出来事となりました。最後に忘れられつつある人道危機についてお伝えします。衛星データの分析により、スーダン内戦が同国の農業中心地に壊滅的な打撃を与え、 前例のない飢餓危機を引き起こしている実態が明らかになりました。2023年4月以降続く内戦で、かつて国の食料供給を支えていた肥沃な農地が戦火で焼き尽くされています。数百万人が深刻な食料不安に直面していると国連は警告していますが、国際社会の注目がイラン情勢に集まる中、スーダンは忘れられた危機となりつつあります。早急な支援と停戦の実現が求められています。今日のニュースウォッチは以上です。それでは本日もご視聴ありがとうございました。今日の番組が有意義だったと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。今後もインサイトな視点で情報を配信していきますので、よろしくお願いいたします。それでは明日またお会いしましょう。インサイトポッドキャストでした。